ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。思わず見上げる高層ビルがそびえ立つこの町も、路地裏に一歩足を踏み入れると昔ながらのお店が立ち並び、レトロな雰囲気も漂う。そこに仕事を終えた一人のサラリーマンが歩いていた。
あれ、 SNS で新しくフォローしてくれた人、よく見たら地元のたかしじゃないか。懐かしいけど、なんか今チャラいな。あいつ、あいつとは一緒によくグラタン食べたよな。よし、今日もあの店に寄ってから帰ろう。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
ああ、スナちゃん、いらっしゃいませ。
どうもマスター。早速ですけど、グラタンセットお願いします。
はい、ありがとうございます。
いやマスター、あのね、さっき昔からの友人と SNS でつながったんですけど、当時はおとなしかったのに、今なんかかなり派手になっちゃってて、髪の毛なんかもう真っキンキンのロン毛になってて
同窓会で久しぶりに会ってびっくりすることとかありますよね。例えばね、私の場合は大学生、実は私慶応大学だったんですけど、大学受験で入ったから慶応だし、ここはいわゆる慶応デビューしなきゃと思って、で張り切って、でテニスサークルにね入ったんですよ。そしたら、あのテニス、慶応のテニスサークルのチャラい感じとコールの身に雰囲気に耐えきれなくて3日で退部しましたでその後は野郎だけ の軟式野球テニス部でうつうつした4年間を過ごしたっていう。
じゃあデビュー失敗したんですね。
失敗したんですね。だから今となっては、あのチャラいテニスサークルに行った、あの3日だけ行った、あいつら今何やってんのかなって、むしろすごい真面目になってるかもしれないじゃないですか。
気になりますね。
気になりますよね。スナちゃんはどうですか。
僕はあのちょっと真逆なというか、こうバンカラって言われるイメージの早稲田大学っていうところにいたんですけど、はい、やっぱこうなんか昔のイメージに憧れてたか、ランニング、学ラン、下駄っていう人がまあ何人かいたんですけど。
あ、早稲田はいたんですね。
いたんですよ。いたんですけど、やっぱこうもう過去を掘られたくないんでしょうね。そいつらは同窓会とか来ないんですよ
みんなやっぱりね、見られなくない過去と見せたい今があるっていうことですよね。
ね。で、学生時代といえば、この前話した NPO 法人エティックの代表理事の宮城春夫さん、あの方は学生時代に若い人たちの起業家精神を養うためにエティックを作ったんでしたよね。
そうそう、宮城さんといえば実は私と同い年、そしてまさにその早稲田大学にいらっしゃった1993年学生の時にエティックを設立されて、これまでになんと1000人以上の起業家を生み出してる。いや、同い年で同じような大学にいたのに、こっちはうつうつとした4年間、宮城さんはエティックを作って1000人以上の起業家を輩出。いや、こんな差がつきましたね。
当時そんなこと考えてる人がいたなんてびっくりですよね。
はい。
しかも最近ではソーシャルビジネス、つまり環境とか貧困とか社会課題の解決に向けてビジネスを使って取り組んでいく起業家を多く生み出しているそうですね。
はい、ソーシャルビジネスの役割は今特にコロナの影響で浮き彫りになってますからね。宮城さん、こんな話をされてましたよ。
まあ、当時早稲田ってあのバンドブームとか演劇がすごい盛んだったりして、あ、まあ、
そういう時期ですよね。90年代前半の早稲田ってきっとね。
そうなんです。で、まあ、あとね、政治家になりたいみたいな人もいっぱいいましたし、海外に飛び出していってもう帰ってこなくなるやつとかいっぱいいて、とにかく結構自由だったんですけど、みんなあの卒業4年生になると、あのそういうのから足を洗って、みんなまた偏差値で選ぶようにリクルートスーツを着て就職活動をしていくっていうのを見て、すごくつまんなそうだなと。あの学生時代の エネルギーどこ行っちゃったんだろうと。
宮城さん、あの今ここにいるすなちゃん、砂山さん、実は早稲田大学出身で、
94年の入学なんで、
あ、じゃあ結構かぶってます。エピックができた時ですよ。
そうですね、
そうですね、
はい、自由でしたね。
自由でしたね。
3年の後半ぐらいで急にガラッと変わるんですよね、キャラをね、みんなね。
そうなんですよね。いや、それで就職して幸せくそうかというと、なんか先輩たちがつまんなそうな顔でサークルの部室とかに帰ってきて愚痴を言ってるんですよね。そういうのを見て、何なんだろう、これ一生懸命勉強していい大学に入って大きな会社に入ってっていう風に自分たちが信じてきた、なんか人生の成功みたいなものって、これ本当に自分たちにとって必要なのかなみたいなことをずっと思ってまして、まあその時に起業家になるっていう生き方を知った時に、まあ少なくとも自分で好きなことを仕事にできるっていうことを聞いたら、みんな、なんでもっと自由に自分の人生のことを考えられるんじゃないかなっていう、なんかそのみんなが自分で自分の限界を作ったりだとか縛りをかけてるみたいなものをなんか解き放つような希望になるんじゃないかなということで、まあ、それで活躍している起業家の人たちを大学のキャンパスに招いて話をしていただくっていうのことをやり始めたというのがスタートでした。
だからやっぱりその自己実現っていうか、ね、今となっては起業って当たり前ですけど、当時はやっぱり我々も引かれたレールというか、ね、特にそこそこの大学にいると大きな会社に入るのが当たり前だと思っていたけども、それってやっぱり自分のやりたいことができないわけですよね。だそういう問題意識を当時から持たれて、それを今でも続けられてるっていうのが宮城さんすごいですよね。そして宮城さん の, そのエティックというのが、その2000年頃からはよりその社会起業家、というものを育成する方に舵を切っていったということ、今も社会起業家と言われるものの世界ではもうエティックと宮城さんは本当に有名なんですけど、
はい、
もう少し具体的にその社会起業家っていうのも、これもちょっと聞き慣れない方もいらっしゃると思うんで、宮城さんから見ると社会起業家とかソーシャルビジネスってどういうものだっていうふうにお考えですか？
まあ90年代は実は社会起業家という言葉は使ってなかったですし、というか世の中になかったんですね。で、起業するっていうような選択肢とか生き方は実はインターネットの登場によって90年代後半にホリエモンとかが活躍しだしてっていうような時期で、ぐっと広がっていったんですけど、まあ、ある意味それ新しいビジネスを支えていくマーケットが90年代はできていって、で、まあ、ある意味 NPO としてやっていく役割が私は変わってきたと思っていて、どちらかというと実は成功する起業家を育てたいというよりも、そういう新しい生き方だったりだとか価値観の進化を、支えていくみたいなことが自分たちの役割だと思っていたので、そう考えた時に何て言いますか、ただ起業するではなくて何のためにっていったところを追求しようとしている人たちを応援していきたいというふうに思って、まあ、社会起業家という方向に舵を切っていったというのがあります。
社会起業家っていうと、はい、まだ見慣れない方もいらっしゃると思うんですけど、世界的には本当に大きなセクターになってきていて、なんといっても有名なのがムハマド・ユヌス、ノーベル賞を取った方が作ったグラミン銀行ですよね。あれがもう世界中、日本にも進出してますけど、貧しい方を支援するソーシャルファイナンスっていうのを作ったりですとか、日本でもやはりその宮城さんやエティックが後押しすることでいろいろな社会起業家が台頭してきてまして、例えば私が知ってる代表的なものでいうと、お子さんの保育園とか託児所みたいなものの新しい形を提供している駒崎さんというところがやっているフローレンスですとか、それから大企業の若手人材を新興市場の農村部とかに送り込んで社会問題を解決させるクロスフィールズですとか、それから子どもたちの学ぶ場を提供する語り場とかですね、とにかくそういういろんなソーシャルビジネスが日本でも出てきてるんですね。で、実はそういうのが何らかからの形で宮城さんとエティックと関係があるというか、エティックを経由して育ってきてるんですよね。
ありがとうございます。社会起業家といった時に、はい、じゃあこれまでの起業家と何が違うのかっていうところですけども、これ実は厳密な定義っていうのはすごく難しくって、ないむしろないんですけど、私たちとしてはやっぱり組織の目的というのが社会を良くすることとか社会の課題を解決するということを第一義に作られている組織であるということを前提にしてます。逆に言えばそれが株式会社の形をとっても 非営利組織 NPO の形をとっても別に法人格そのものは問わないわけですね。かつこれまでのじゃあ従来の非営利活動と何が違うのかといった時に、実はそのビジネスの領域で使われている、手法をうまく活用しながら、ビジネスモデルを作って課題を解決していくというふうなチャレンジをする人もいますし、
はい、
最近よりなんていうかな、ビジネスと非営利の組織の垣根がなくなってきているということを感じています。
なるほど、だから面白いですね。ポイントはだからとにかくある一番の目的は社会の何らかの問題の解決にあって、だけどそれがあればあとはまあ手段も組織の形も問わない、社会問題を解決したい人はある意味みんな社会起業家だっていう、
はい、
なるほど。
ある意味もともと日本人っていわゆるアメリカンドリームみたいな感じで、俺が成功するんだぜみたいな感じでやっている人ってそんなに多くなくて、やっぱり地域とか社会のために、まあ、自分たちの役割を果たしていくっていう思いがすごく強い実は文化があるなと思ってるんですけど、なので実は日本人っていうのはもともと社会起業家的なマインドを持った経営者の方が多いんだなというふうにも思っています。
で実際いやその時代の後押しもあると思うんですけど、今やっぱりそういうその社会起業家を目指す方とかなりたい方、あるいは社会問題を解決したい方っていうのは増えてるっていう印象ですか？
まあ、確実に増えてますよね。私はもう30年近くこの仕事をして、はい、ある種定点観測しているので。
そうですよね。
この変化っていうのはもう不可逆的にこう進んでるというふうに感じています。まあ、我々入山さん同い年で1972年生まれですけど、はい、いわゆる団塊ジュニアの世代。
そうですね、ど真ん中ですよね。
ど真ん中で最も人口が多い時代ですけども、まあいわば日本が高度経済成長ある程度成し遂げて物質的に豊かになった時代に生まれ育った世代なわけですけど、うん、自分たちの父母の時代ではやっぱり成功するというのはお金持ちになって物質的に豊かな暮らしをするみたいなことが価値あることとされてきたわけですけど、
あと社会的なステータスとかね。
そうなんですよね。そういうことが相対的にあんまりなんていうかな、こう人生かけて勝ち取るような価値があるものっていうふうに考えなくなってきた、そういう価値観が芽生えてきた世代だなと思うんですね。
なるほど。
こういう世代以降の我々にとってみれば、実はいわゆるさっきのアメリカンドリームみたいに、うん、ビジネスで一人自分たちだけが大成功するみたいなこととかに対してそんなにモチベーションが続かないんですよね、
うん、
だからお金をというのは大事だし、別にいらないわけじゃないんですけど、でもそれだけのために生きられるかというと、そうじゃない世代だなっていうふうに思ってまして、うん、でその傾向が年々強くなってきてるんですよね。
へー。じゃあ今のもう20代あるいは30代前半10代なんていうのはもっともっとその辺の意識強いわけですね。
強いと思いますよ。特にやっぱりそれが私はもともと氷山みたいな形で意識の変化はもうずっと我々の世代は進行してたと思ってるんですけど、うん、これが社会に現れる始めた、まあのが例えばリーマンショックの後だったりとか、
なるほど、
まあ、さらに言えばやっぱり東日本大震災の後ですよね。日本で言えば自分たちは何のために生きてるのかとか働くのかみたいなことを実はすごく問い直された、その死生観みたいなものを、
なるほど、
実は向き合った機会もくれていたと思ってまして、で世代時に何ていうかな、成人したような世代だとかっていうのはやっぱり結構も違う価値観で社会に向き合ってきていると。
なるほど。
次なる子供たちは、まあ、なおさらっていうふうに感じてるんですけども。
じゃああれですね、今回コロナの危機で、ね、世界中が今こういう状態ですか、うん、になってるから、はい、逆に言うとさらにこれからの時代っていうのはそういうその社会問題とかそういったものに意識が向いた若者がさらに増えてくるっていうふうに考えられますかね。
はい、もうそれは間違いないです。コロナの今回の件は、うん、新しい社会を作っていく大きな契機になると思いますね。
社会起業家、まあ、最近よく聞くようになった言葉ですけど、宮城さんはもう何年も前からそういう人たちが出てくる土壌を作ってたんですね。
はい、社会起業家という言葉は確かに今は少しずつ聞くようになりましたけど、当時は誰も知らなかった、 でもその頃からやられてるからこそ今宮城さんは第一人者になっている。そういう意味では宮城さんとエディックの存在こそが実はある意味社会貢献をしているということかもしれないですよね。
宮城さん、そしてエディックは社会課題解決のためのいわば種まきをしてるんですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。はい、お待たせしました。グラタンセットです。
待ってました。優しい味でね。マスター、さっきの話に戻りますけど、エディックの宮城さんから紹介された NPO 法人スリーキーズ代表理事の森山孝恵さん、彼女は宮城さんに起業を学んでソーシャルビジネスを実践してる人でしたよね。
そうそう、まあ、いわば宮城チルドレンっていう感じですかね。
もともと児童養護施設のボランティアで虐待だったり貧困といった恵まれない環境で育った子どもに勉強を教えたことが起業のきっかけになったんですよね。
それにスリーキーズの運営するミークスというサービス、10年20年前だったらちょっと考えられなかったような方法で困っている10代にアプローチしているとか、いや私も感心しましたよ。
ミックスはですね、子どもが利用できるいろんな、まあ、社会保障があるんですけども、まあ、一般の人が知ってるものだと、まあ、子ども食堂とか無料塾とか、あとはいじめの相談ダイヤルとか、それこそまあ児童相談所の虐待相談ダイヤルとか、まあ、子どもが、友達とか先生とか親とかに相談できない悩みを抱えてる時に、実は社会に利用できる、相談窓口なりインフラっていうのはあるんですけども、はい、それの認知度っていうのが、まあ、大人ですらもそういうのってあんまり知らない中で、子どもにはほとんど知られていない。
しかしながら僕も今ほぼ初めて聞きました、虐待相談ダイヤルっていうのが本当はあるんですね。
そうですね、児童相談所に実際相談に来る中の子どもの割合というのは 1% で、まあ、50% ぐらいは警察からの通報だったりとか、関係者からの通報で、あまりその一般の人とか、一番であるその子どもには周知されていなくて、まあ、知らないっていうのもあれば、まあ、そのあんまりよく番号は知っててもあんまりわからないから、その相談した後どうなるのか不安とか、まあ、いろんな要因があるとは思うんですけども、まあ、日本はあらゆるその社会保障の補足率って言って、必要な人に届いてる割合を補足率って言うんですけども、はい、すごく全体的に低いんですね。例えば生活保護とかも本来利用すべき人の 15% から 20% しか使っていなくて、まあ、逆を言うと本来使うべき8割は使わずに、まあ、借金したりとか、その長期的に見ればより自分を苦しめる方法を取っているっていうのが、まあ、日本の大きな特徴 で、それは大人ですらそうなので、子どもはもっとそういう状況にあって、で、まあ、私はそのアメリカとか韓国でも暮らしてたことがあるんですけども、すごく日本の大きな特徴だなと、その何かその社会保障を利用する、ね、権利意識が低かったりとか、その身近にそれを感じてないっていうのを、まあ、解消していかないと、結局その親が助けてくれる子とか、その大人が周りで気をかけてくれる子以外はなかなかその十分な支援とか十分な、まあ、教育とか情報が行き渡らないんだなっていうのを、まあ、その虐待で保護された子たちと接している中ですごく感じて、で多くの子たちはもう施設に来るまで本当に誰にも助けてもらえなかったっていう子が本当に多くて、まあ、そういう現場での問題意識があって、で、まあ、10代とか子どもって何か分からなかったら先生に相談するよりもまずインターネットで。
なるほどね。
で、まあ、インターネット上でそれがしっかりと分かるプラットフォームが必要なんじゃないかっていうので作った作品。
つまりミークスがやってることは、今まで子どもの声が届かなかったのは、子どもがいきなり困ったらインターネットに行くからで、だそのインターネット上にまずそういう情報提供する場を作ろうっていう、それがミークスのまず役割だっていうことなんですね。
そうですね、はい、ミークスには今200以上のその子どもが利用できる支援機関が掲載されてあるんですけども、それを、まあ、私たちの思いとしては、その大人がレストラン検索したりとか、うん、美容室検索したりとか、それと同じぐらいの気軽さで相談できないといけないんじゃないかっていうふうに思っていて、まあ、それを目指して、分かりやすく検索、自分が本当に悩んでることを解決してくれるところを検索したりとか、そのサイト内で本当美容室予約って1個のアプリで完結するじゃないですか、うんうん、それと同じような形で相談とか打ち明けるところまでワンストップで完結するっていうのを目指して運営して、
実際これ他の記事で拝見したんですけど、例えば虐待っていう単語とか、ちょっと辛い言葉ですけど死にたいみたいな言葉を、そのまあ検索ワードに入れると、実は最初のかなり最初の方にミークスが上がってくる、
はい、
わけですね。つまりいわゆる最近インターネットで SEO って言いますけど、でキーワードを打ったらやっぱりビジネス的にはそこでねヒットする、なるべく上位に検索で上がってくる方が、まあ、ビジネス的にはいいから、そういう SEO 対策みたいな企業をやるわけですけど、結果的に検索をするとミックスが最初に上がってきて、でお子さんがそれで救われていくっていうことなわけですね。あるいはその手がかりを見つけていくと。
そうですね、検索する子って本当に、珍しくて、普通検索すらしないんですけど、うん、検索した時に見つからないっていうのは、まあ、論外なので、必ず見つかるようにっていうのを目指してるのと、もう一つはその検索しない子の方が多いんですよ。
なるほど。
で例えばもう一つやってるのは、ツイッターとかその10代がよく使う SNS で頻繁に死にたいとか家出たいとか親嫌いとかつぶやいてる子に、まあ、広告を自動で表示させる、それに関連した方法とか記事とか、相談窓口を最初から示すと警戒する子もいるので、そのなんかこう関連した、記事とかもあったりするんですけど、
いわゆるアドテクって言われるね、その、はい、ターゲットマーケティングですよね。それが今、まあ、人工知能の力でツイッターとかフェイスブックでできるようになってるわけですけど、逆に言うとそれを利用して困ってる子どもたちにミークスの情報を意図的に届けるっていうことをやってるっていう。
そうですね。なので生理の世界ではある意味めちゃくちゃ当たり前のことをただやってるんですけど、そこが、まあ、生理のためっていうよりはその課題解決のまたちょっと完全に一緒ではない部分もあるんですけど、
もう少し具体的に、その森山さんはエティックの、ね、宮城さんのプログラムを経験して今ここにいらっしゃるわけですけど、エティックではどういう経験をしてどういう学びを受けるんですか？
エティックさんはすごくその企業とかその NPO を本職にしていこうという人たちが周りに、まあ、たくさんできるわけですよね。なのでそれまではまあ私も就職、当然のように就職かなとは思ってたんですけど、まあ、そういう道もあるんだっていうことが一つできることは、やっぱり選択肢としてすごく取りやすくなるっていうのはすごく大きかったかなと思いますね。あとはすごくそのいろんな方のアドバイスを受けられるので、まあ、それが役に立つこともあればどちらかというと、なんだろうな、自分がしっかりしてないと振り回されることもあるんですけど。
なるほどね。
なんかみんないろんなことを聞いてくるんですよ。もう本当になんかその当時はみんな自分のことじゃないからってなんかみんないろいろ聞きすぎでしょとか、言っていいこと言っちゃいけないことあるでしょとか思ったりもしたんですけど、
まあ、持続性あるのとか本当にそれで問題解決できるのとか、きっとそういうことを散々言われるわけですよね。
そうですね。で
言われて悩んだ挙句、最後宮城さんにやめてもいいんだよって言われるっていう
そうですね。もう本当にそういうすごく深い問い、実は聞かれないような、とか、まあ、聞きたくても友達だったら、まあ、あえて聞かないようなことを、まあ、すごくたくさん問われる。
だから今日お話、今伺って分かったのは、エティックの宮城さんの引きてるエティックの価値っていうのはプログラムそのものもあるのかもしれないけど、まあ、そこに宮城さんやエティックを中心に人が集まってきてるわけですね、
はい、
その集まってきてる人がいろんな視点や価値観からいろんな問いとか投げかけをして、それで自分自身が本当にどうやっていけばいいのかとか、やるべきなのかみたいなのを考えて刺激を受けていくっていう、なんかその人の集まり自体にすごい価値があるっていうことなんですね、きっと、
うん、そうだと思います。まあ、コミュニティっていうのは一個絶対あるなと思っていますし、うん、なかなか日本多分その起業っていう文化もそんなにない分、やっぱりすごく 出会いづらい、その同じ境遇の人と出会いづらいなと思ってるので、まあ、そのメリットデメリットあるとは思うんですけども、コミュニティっていうのは絶対必要だと思うので、それを間違いなく提供してくれてると思います。
宮城さんいかがですか、今の森山さんのお話を伺って。は
い、いや、もう自分はもう今日話を聞いて、もうなんていうかな、親が子供を見るような感じで学生時代のことを思い出しながら、よく頑張ってきたなって思いながら
聞いて。恥ずかしい
です。でも今ね、動画、ビデオ動画で議論させてもらってるんですけど、宮城さんが森山さんのこと話すたびに、森山さんめちゃめちゃ嬉しそうな顔してますよね。
恥ずかしいですよね、やっぱりその10年間見られてきたので。
なんか本当お父さんみたいないや、素晴らしいですね。もう一点、その今ミックスで、今これからどんどん新しいその困ってるお子さんへの、支援を続けていくっていう中で、もう少しその今のお子さんの虐待を受けたり貧困だったりしている子たちの課題っていうのはどういうことになってきてるんでしょうか。
まあ、コロナで言えば、はい、まあ、今までその虐待っていうのは、まあ、今までも当然ありましたし、まあ、コロナで、まだ増えるっていうよりは、私たちとして問題意識を持ってるのは、その今まで虐待とか、まあ、虐待に近い状況にいた子どもたちが、今まではそれこそ学校に行ってちょっと気晴らしをしたりとか、まあ、それこそ高校生だとアルバイトに行ったりとか、もしくはなんかこう図書館なり、なんかこう一人の時間を外で作って、ある程度その逃げ場ができてたかもしれない。
今逃げ場がないんだ。
なくなってしまうことによって、まあ、今まではその総合してその保護する必要がないと判断してた子たちも、今に関しては本当に保護しなくていいのかっていう、今までとちょっと状況が違うので、おそらくその家にいなきゃいけない、家か保護かの、まあ、今二択なので、その虐待において、今まではなんとかそのまあ、虐待 の、 その児童相談所とかその行政機関もパンクしてる、もともとパンクしてるので、ある程度優先度をつけて保護してるわけですよ今。まあ、それは本当は良くないんですけど、なんですけど今後回しもできない状況にあるの で、 でかつ今後もしコロナによる影響、休校とかその失業とかそういうのが長期化してくると、今まで虐待まで至ってない過程で新しい虐待っていうのは増えて、増えうる、まあ、震災の時も2年目とかっていうのはその虐待が福島とか 20% ぐらい増えたりして。
そうなんですか。
やっぱりその長期化してくることによる、新しい虐待とか、はあ、虐待の深刻化っていうのは当然ありえるので、まあ、それを今までも十分に対応できないこの日本の体制をどうさらに強化していくのかっていうのはかなり厳しい状況にありますね。で、まあ、私たちもそのいろんな支援機関に、例えば児童相談所以外にも実は虐待の相談に乗れる機関っていうのはあるんですけど、それも知らない分、まあ、虐待相談そっちに集中したりとかするのを、まあ、ミックスでこうもっとこっちを紹介しようとか、なんかそういうのもしてるんですけども、今どの支援機関も、まあ、それこそ短縮営業とか休業とかそういう状況になると、今度その電話とかメール相談すらも、うん、なくなってしまった時に本当にもう家しかないっていう状況になり得るので、
支援機関の人たちもテレワークになっちゃってるわけですもんね。
そうです、そうです。で、まあ、私たちも事務所開放するんですけども、家にいたくない子が、まあ、過ごせる場所を提供するんですけど、それも本当にすごく究極の二択で、本当に開いていいのかっていう、子供に移動させていいのかとか、感染させるリスクを子どもに犯してまで虐待から逃さなきゃいけないかもしれないっていう今状況なので、本当にまあ今までにないある意味緊急事態で、どうこう 最良の選択をしていくかっていうのが、この子どもの支援業界とか、まあ、もっと言うと日本全体にすごく問われてるんじゃないかなというふうには思って。
いやー、こんな森山さんみたいな素晴らしい社会貢献をしてる人が現れてくるっていうのは、エティックのプログラムのおかげですね。
はい、すなちゃん、スリーキーズ応援したくなったでしょ。
はい、
スリーキーズのこのウェブサイト、ここちょっと見てくださいよ。
ご不要になった本、CD、ゲーム、子供服などを集めることで子供たちへの支援に変えることができます。家の大掃除、会社の移転、学校でのボランティア、CSR 活動などでぜひご活用くださいって書いてありますね。あ、そんなんでいいなら家とか会社に何かありそうだな。マスター、このサイトどうやって検索したんですか？
検索サイトで3キーズ寄付って打つだけで出てきますよ。
こんなに簡単だったら何かできるかも。まずは家の中で探してみよう。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
今更なんですけど、マスターはなんで元経営学者なんですか？
今更ですね。気になります？
いや、気になりますよ。お店に多くの起業家だったりベンチャー経営者が来てるじゃないですか。とにかく顔が利くのに、なんでそんな人が元経営学者なのか。
いや、今更その話するのもな。
いや、そこをなんとか。僕もこのお店に結構来てるじゃないですか。
まあね、そうですよね。じゃあすなちゃんだけ特別に。あ、電話だ。ちょっとすいません。はい、お電話ありがとうございます。浜松町イノベ、綾乃、久しぶり。元気だった？
去年までここのお店の店員だった綾乃ちゃんかな。確か今は海外にオカリナ留学してるんだっけ。
え、ロッカーの中。わかった、それを送ればいいの？はいはい、わかった。はい、それじゃあ。
今のってオカリナ留学してる綾乃ちゃんですよね。どうしたんですか？
いや、なんでもお店のロッカーに置きっぱなしになってるオカリナを送ってくれって言うんですよ。どうやら特注品らしいんですよね。
でもなんで今頃になって電話を？
いや、まあそれがね、綾乃の不思議なところで、向こうに行ったのもう半年以上前なんですよ。だけど最近になってようやく本腰を入れようと思ってカバンを開けたら、オカリナをこの店に置いてきたことにようやく気づいてきたみたいなんですよね。
行ってからの半年間は何やってたんでしょうね。
いや、ほんとそうですよね。まあ、そんなことより、すなちゃん、さっきの話、僕が元経営学者になった理由なんですけど。
いや、ちょっとマスター、やっぱその話大丈夫です？
だって知りたいんでしょ、理由。
いや、まあそうだったんですけど、マスターが元経営学者になった理由よりも、綾乃ちゃんの半年何やってたかの方がなんか気になっちゃったんで。
いや、この理由、僕の方の理由はなかなか聞けないですよ。この番組もう1年ぐらい経ってるんですから。
いや、
まあ、ね、謎のままにずっとしてたんですよ、今まで。
まあでも綾乃ちゃんの方が江川卓さんの空白の1日みたいでなんかミステリアスだし、今日はやめておきます。
お願い、むしろ聞いてください、この通り。
やっぱ今度にします。
嘘でしょ。
エティックの宮城さん、スリーキーズの森山さんとのお話、後半はソーシャルビジネスが活性化するためにというテーマでしたよね。
はい、コロナのような不測の時代の中では、ソーシャルビジネスに取り組めるところとそうでないところがどうも二極化してるみたいですね。
しかもそれがソーシャルビジネスだからとかじゃなくって、僕みたいな普通のビジネスマンにも当てはまる話で、なんだか身につまされる思いでした。
確かにあれはいろんな分野に当てはまる話でしたよね。
私はその先ほどもちょっと話しましたけど、なんかビジネスとその NPO とか非営利 の垣根みたいなものはどんどんなくなってくるなと思ってまして、要するに企業も社会性 ということをすごく問われて
今そうですよね。その CSR ですとか SDGs なんて言葉が出てきて、はい、ね、企業、民間企業はそれをやるっていう風潮が出てきてますよね。
そうですよね。いわば今回のコロナの件でも皆さんお感じだと思うんですけど、あの政府だけに頼っていて、その地域や社会がまあ維持されたり良くなっていくかっていうことで言えば、もうなんていうかな、社会の課題というのは複雑で多様で、どんどん、まあ今回のコロナで言えば未曾有の答えがない世界に我々向き合ってるわけですよね。
はい、
やっぱ答えのないものに向き合うというのは政府とか行政がやっぱりそこをクリエイティブに向き合っていくというのは必ずしも得意ではないわけ。
政府とか行政の役目って答えがはっきりしているものをきちんとこなすっていうことは、まあ、ある意味得意というか そのためのものですもんね、そもそも。
いや、本当にそうだと思うんです。あのそういう意味ではとても大事な大切な役割だと思うんですけども、うん、今回みたいな事態、まあ、震災の時もすごく感じたんですけども、そういう時にやっぱり臨機応変に何と言いますか、時に新しいことに取り組んで切り開いていくというのは得意ではないわけですよね。でやっぱりそういうところに今回の森山さんみたいな存在、この領域をこそやってきたっていう、儲かりもしないのにやり続けてきたような人たちがいるからこそ、そこに突破口が開けるというのがあると思うんですね。
はあ、
でそういうあの人たちが切り開いてきたところを行政だとか、あるいは企業が支えていったりだとか、あるいはそこで生まれてくるデータみたいなところをもとに企業がそれを新しい仕事にしていくだとかっていうような役割分担みたいなものがどんどん進んでいくのかな。でそういうふうなところに何と言いますか、心を配れたりだとか、なんかする企業に結局優秀な人が集まってきたりだとか、あるいはお金の面でも投資がそういうところに、ね、集まってくるっていうような、そういう循環っていうものが起きてくるような時代に来てると思うんですよね。
なるほどね。むしろ答えがない時代になっていくからこそ、実はそのいわゆる政府じゃない部門、森山さんのような方々が新しいアイデアでどんどん解決していって、そういう役割分担になっていくんじゃないかっていうお話だったと思うんですが、森山さんいかがですか？
でもそれは本当にそうだと思っていて、はい、やっぱりあの私たちもそのビジネスモデルの話にもちょっとつながるんですけども、私たちは今寄付をがほとんどの原資になっていて、まあ、時々その行政の補助金をもらったりということもあるんですけど、あの子どもですら行政の予算がつきづらい日本で、さらにそのみんながあまり共感性を持ってない、あのそもそもあんまり分かってないマイノリティ、その虐待とか貧困家庭の子どもの子までは予算がつくには本当に長い道のりがあるので、だったらもう私たちがもう寄付とかを募って、企業の賛同を募って始めちゃった方がよっぽど早くて、でそれをもとにその行政に補助金化してもらったりという、まあ、さらにそこから3年5年かかりますけど、あのそういう動き方の方が圧倒的に早いし、子どもの分野はその今ある制度じゃ全然足りない状況なので、むしろ作っていかないといけない時期
なるほど。
もうそっちの方が圧倒的に合理的かなというふうに私は10年やってみてすごく感じて、
今その収益モデルの中で一つはその寄付で、あの自分たちが率先して寄付を募る方が早いという話がありましたけど、逆に言うと、まあ、寄付も個人が出す場合もあると思うんですが、当然民間企業が協力する場合もあると思うんですね、それその民間企業の出し手みたいのが結構今より協力的になってきてるんですか？
なってきてると思います。その企業とあの NPO の垣根の話ともつながるんですけど、はい、最近ちょっとその NPO をわざわざ起業する人が減った気がしていて、うん、私はその理由はやっぱりその企業もそういう文脈をしっかり持つようになったから、うん、今まではそういうことをやりたかったら、まあ、うちの分野は未だにその企業だとあんまりやりづらいですけど、まあ、結構広い分野で NPO 一択ではなくなってきてる分、なんかこう企業にそういうマインドを持った人がやっぱ流れて
る印象があ
って、
ね、で結果的にその企業が森山さんみたいなところとにを支えてくれるっていう、
あそういうのは10年前と全然違うなというふうに。
ちなみに多分あの個社名はおっしゃらなくて大丈夫なんですけど、どういう業界の会社さんが例えば森山さんのところをサポートしようとされてるんですか？
まあ、やっぱり外資系は結構人権意識とかあのマイノリティ、女性とか子どもへのマインドは高いので。
あ、外資系なんだ。
外資系企業はあのすごく動きも早いですし共感力も高い ですね。あとはやっぱり若い世代の方が圧倒的にそのに意識が高いというか、やっぱりその IT 系とかその若手が経営をしている人たちは結構当たり前のように社会貢献や寄付を捉えられるので、なんで一番寄付額が少なかったりマインドが低いなと思うのはやっぱり日本の大企業とかはちょっと規模もちっちゃかったりとか、まあ、最近は変わりつつあると思うんですけど、その3つで言うとスピード感としては一番遅れてる。
実は NPO を支えてるのは外資と IT 系っていう、
ね、
驚きですね。
私はそのミークスをやってるっていうのもあって余計かもしれないんですけど、結構そうですね。あとそのそうだ、企業だけじゃなくてその、まあ、アフターコロナにもちょっとつながるんですけど、
はい、
NPO 界隈も今すごくそのオンラインをやってこなかった団体たちの活動が止まるっていう。あ、
そうか民間企業と一緒で今そのデジタルフォーメーション、ね、トランスフォーメーション DX って言いますけど、今民間企業このコロナで DX に対応してないところ辛くなってきてると言われてるじゃないですか。実は NPO とかソーシャルイノベーションビジネスのセクターも同じなんですね、は
い、例えば子ども食堂とか学習支援とかって現場でしかないので、はい、うん、そこが止まると、まあ、私たちは半分学習支援半分オンラインの授業やってるので、学習支援はちょっと活動が減ったりとか工夫をしなきゃいけないので、オンラインはすっごい忙しいみたいな感じなんですけど、特にその現場系の支援団体はどうやってそもそも子どもたちと接点を持つかとか、
なるほどね、
変わらなきゃいけない局面に立たされてる感じは。
宮城さん、これ今結構大事な問題提起かなと思ったんですけど、そのソーシャルセクターとか NPO の分野でもやっぱりどうやってこのデジタルと向き合っていくかがすごく重要なんじゃないかっていう話だと思うんですが、宮城さんこの辺どういうふうに思われてますか？
いや、それはもう不可欠ですよね。そして今回のコロナの件は、うん、まあ、その加速をもう余儀なくしてるっていうか、一方でそのつながり得なかった人たちがかなりローコストでつながれるということもまた、はい、どんどん進化してきているし、柔軟にこれ受け止めつつ自分たちを変化進化させていけるっていうことが、まあ、問われている。私が今日お伝えしたかったことの一つは、そのコロナがもたらしたなんかある種のフェアさというか、うん、いや今は結局みんな不登校が不登校とか登校できない状態ですよね、うん、どっちが今前提になっちゃってる、
一億総不登校っていう。
そうなんですそれはこれって結構な転換だと思うんですよ。今度は行くことの理由を求められちゃうわけですよね。
なんで行くんだっていう、
ね、行ってるんだっけって言った時に、これは企業もそうだと思うんですよ。なんでうちの会社に来てるのか、この会社に属してるのか、この学校に行くのかっていうことの意味を問われると思うんですよ、
うんうんうん、
そこにどう答えられるかみたいなこと、昔は無駄じゃなかったわけですよね、
うん、
でもその時代の変化にもよってとにかく従えと言われてきた校則だとか意味がよくわからなくなっているにもかかわらず、我々それを結構そのまま構造を変えられないまま来ちゃってるっていうようなことの矛盾を若者たちはもうビビッドに感じてるわけですよ、うん、なのでそこの感覚に従って生きてしまったら、なんか不登校と言われたりとか親と折り合いがみたいな、ね、っていうことが生まれていく。だからいい悪いじゃなくて、私はそのなんかギャップが生んでるこういろんな圧力とか悲劇みたいなのがある、まあ、森山さんたちの活動っていうのはそれをなんかつないでいこうとしてる役割なのかなっていうふうに感じました。
ソーシャルビジネスが活性化するためには、関係ないと思ってた自分にも関係する話でした。ところでマスター、次回はどんな人が来るんですか？
はい、女優のサヘル・ローズさんとヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表の土井かなえさんをお呼びして、今子どもたちに必要なことはというテーマで話そうかと思ってるんですよ。
子どもの問題っていろいろ角度を変えると本当に尽きないんですね。
特にサヘルさんはもともと難民としてイランから幼い時に来日してる方なんですよ。
いや、このお店女優さんも来るんですか？意外だな。
スナちゃん、うちは普段から一流芸能人が来るから全然珍しいことじゃないんですよ。
いや結構この店来てるんですけど、そんな一流芸能人来てましたっけ？
来てるじゃないですか。ほらほら、例えば一流どこだとお侍ちゃん。
いやいや、どこが一流ってそんなひどいこと言いたくないけど、
お侍ちゃんといえばあの有名なギャグ、エドが、あの一流のギャグあるじゃないですか。
いやちょっとなんかマスターの持ち上げすぎにもちょっと問題があるような。じゃあお題置いていきますね。失礼します。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。ソーシャルビジネスが活性化するにはというテーマでお送りした本日の浜カフェ、ここで関連簿を紹介します。ムハマド・ユヌスさんのソーシャルビジネス革命、世界の課題を解決する新たな経済システムが早川書房から発売中です。ぜひチェックしてみてください。また J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が50万人を超える人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。番組では取り上げてほしいテーマやご意見感想などあなたの声を受け付けています。メールアドレスはinnovation@joqr.net innovation@joqr.net。 ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、ソーシャルビジネスが活性化するには、出演は常連さん、 NPO 法人エティック代表理事宮城春夫、お客様 NPO 法人スリーキース代表理事森山孝恵、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。